今日はこのように私たちの愛する証人に囲まれて、私も皆様の前にお立ちできることを本当に嬉しく思います。私も、周りを見ながらですね、いつかは同じように神様のもとに行くものです。でもこんなに仲間がいるなんて、とても嬉しく思います。さて、今月は私たちの教会にとってとても大切な月となります。それは教会が創立50周年を迎える月であります。ですから9月30日には私たち教会は創立記念礼拝をご一緒に捧げることになるわけです。それと同時に今日は昇天者合同記念礼拝なので、私たちの信仰の先輩たち、私たちの愛する家族、そういう方々を覚えながら神様に感謝の礼拝を捧げることは本当に大きな喜びです。先週の御言葉は覚えているでしょうか。私も忘れてしまうことがあるんですけれども、でもしっかり覚えているとすると、先週はヘブライ人への手紙の中から先ほど御言葉を読んだイエス様は創始者であり完成者であり、この方を見つめながら歩んでいこうと、その御言葉を選んでお話しいたしました。その時に今月はこのイエス様を見上げて見つめて歩んでいくということをテーマにしたいとお話ししたことです。今日ルカによる福音書の19章を選んでみました。今日の箇所はとても有名な聖書の箇所、ザーカイという主税人の話なんですね。で、私たちのこの兄弟姉妹、天に先に召された方々もザーカイと同じようにイエス様に出会う、あるいは何らかの形でイエス様との関わりの中で生きてきたということができます。そういうことですから、私たちは今日ザーカイを通して、どういうことをですね、考えていくか楽しみにしたいと思います。このルカの福音書を書いたのはルカという方が書きましたけれども、ルカって誰ですかって言われたら、皆さんどういうふうに答えていくでしょうかね。一般的にはパウロと一緒に伝道した、初代教会の、そういうこの人物であり、彼は医者でありましたので、彼はパウロと伝道者パウロと一緒にこの旅をして行かれた。そして私たちが知り得る情報は、彼はこのルカの福音書と使徒の働き、使徒原稿録の2つの書物を書いた人物であるということができます。そしてルカの福音書、使徒原稿録の最初の出だしを読んでみるとですね、このルカがどういう人であるかってことがよくわかります。彼は歴史家でありました。医者でもありましたけれども、歴史家でいつどこでどのように誰が何をしたと、そのことをですね、最初からイエス様のことを書いていく中で、彼は注意深く歴史的な視点を持ってこの福音書も使徒の働きも書いていったんです。で、またそれと同時に彼は外交官のような働きをしました。尊敬するテオフィロ様って、あなたにこの本を検定しますと言いました。テオフィロはその当時その役人で、高官、こう高いくらいの方であったと思います。その方にこのイエス様のこの生涯をまとめましたので、ぜひ読んでほしいと。福音を効果的にお伝えするにはどうしたらよいのかと、彼は外交官的なその大使をこう自分で考えながらですね、この書物をぜひ読んでイエス様のことを理解してほしい、救い主のことを理解してほしいと検定したと書いてあります。いや、そればかりではありませんよ。彼はですね、なんと伝道者でした。ですからこのイエス様の福音を、イエス様に出会った私は変えられたと、 そしてこのイエス様の福音をぜひ世界に述べ伝えたいと、そのことをですね、彼は願ってこの書物を書いたんです。ですから彼の思いの中に、この伝道者として、そして神の大使として、そして歴史家として、彼はこの書物を書いていったということを、私たちはまず心に留めておきたいと思います。さて、エリコという町が出てきます。エリコというのはとても古い町の一つで、東西南北の交通の要衝と言われています。沖縄ではそういうところはどこでしょうかね。考えてみると、沖縄でエリコのような交通の便利性、こう東西南北行き巡ることのできるところは一体どこかと考えるとですね、私は沖縄市だと思うんですよ。この沖縄市は東西南北、国道58号線ではないんですけれども、でもこの沖縄市から東西南北に私たちはこう行くことができる、とってもそういう意味では交通の要衝、要と言ってよいんです。そういうところにですね、イエス様がやってきたって言うんです。そしてこの、ザーカイはですね、どんな人かというと、背が低くて、それから主税人のボスで、それから罪深い男だと言われていたんです。あんまりこうザーカイの評判を聞くとですね、なんか関係したくないような、そういう人物であります。主税人のボス、人々からお金を巻き上げて、それを自分の私欲、自分で使うということもあったでしょう。それから、こうザーカイは人々から指さされるような罪人だって、そのような人でもあったんです。で、背も低かったので、大人からも子供からもあんまり相手にされない、そういうことを経験することがあったのではないかと、まあ、思うんです。でもですね、さらに聖書を読んでいると、このザーカイがどういう人であるかということをですね、ルカは私たちに詳しく述べています。ザーカイは人々から遮られるような人であったと。彼はイエス様が来たって聞いたので 見に行きたかったんですね。でも人々は彼がイエス様を見ることに遮っていたって言うんです。背が低かったら、いいよいいよ前に出なさいって私たちは言うと思うんですけれども、でもそういうことができなかった。人々はザーカイをこうある意味で好きではなかった。ですから、でも考えてみれば、私たちの人生も私たちの行く手を遮るようなものがいっぱいあるじゃないですか。そのような中で一人一人汗水を流して忍耐をして、私たちはその壁をなんとか乗り越えていく、そしてなんとかこう克服していく、そういう中で私たちは生きているのです。ザーカイは遮られる人生の中で彼は歩んでいたと聖書は言うんです。さらに彼はこう人前に出ていくということを、人々からこう罪人だと言われていたの のでこう気遅れしている人生、あんまり人の前にこう必要がなければあまり出たくないと。彼の名前はですね、ザーカイと言いますけれども、ザーカイには名前に意味があってですね、なんと彼は正しい人っていう名前だったんですよ。だからザーカイが歩いてるとですね、正しい人が歩いてるって、でも本当は違う、本当はペテン師のような、本当は人々を裏切ってるような、国を売るような売国奴のようなやつだって、そして罪人だって、そういうことがですね、人々はザーカイを指さして言ったんです。ですからあんまり人前に出たくない、できたら隠れていたい、仕事以外ならですね、まあ、そのようなザーカイ、気遅れしている、そういうこの性質を持ったザーカイであったと 言うことができます。しかもそれだけではありません。彼の毎日というのは一人ぼっち。私たちには家族がおります。そして天に召されてもいつもそのこと方々のことをですね思い起こすことができることです。私の母も去年の11月28日に天に召されました。いっぱいいろんな思い出を持っています。学校の教師をしてたんですがよく父を支えて、夫婦ともに、教会形成のためにですねまた子どもたちの、信仰形成のためにお仕えしたと思っております。それから、知念靖子さんは、先ほど家族がね子どもたち孫たち出ておりましたけれども、ご主人のこの前先生とともにですね教会学校のクラス子どもたちの様子を二人でよくご覧になっていることもありました。それからお年を召して死なれた方々もおりますし、そして夫婦で祈り合って教会に来られた島袋家などもおりますし、そして中んだかり純子さんはバプテスマを受けたわけではなかったんですが、でも亡くなる1週間前に教会学校に来てですね、その教会学校では暗唱聖句を子どもたちが覚えるんです。みんな今日の暗唱聖句どうでしたか、誰か覚えてる人いませんかと言ったらですね純子さんが手を挙げたんですよ。そして暗唱したのはその日の暗唱聖句ではなくてイザヤ書の中からですね神様がいつも共にいてくださるってそのことをですねみんなの前で話したんですよ。その1週間後部屋でお一人で亡くなられていたんですね。そういうことがありました。あと金島陽子さん秋子さんなどは本当に若い2人ですけれども天に召されていきました。そして教会にも足を運びながら、ということが ありました。それからピーター・ラスムッセンですけど、それはジョナサンのお父さんになります。長年日本で宣教師として活躍されました。ルーテル派の宣教師でありました。ですから、そのスピリットがですねきっと、ジョナサンの中にも宿っていると思います。そうですねいっぱいあるんですけど、それから、棚原家ですね、宇都さん勝彦さん、それから比嘉家の、ね、方々、早く亡くなった方々がこのように、おられます。その信仰その取りなしの祈りがですね清哲さんはじめ今も続いておられることです。それから橋口秀明先生は、御言葉によって心が開かれた人でもありました。黙示録の中に私は外に立ってドアをノックしているという黙示録の言葉がありますが、その言葉を読んで心が開かれてイエス様を信じる道をこう尋ねてクリスチャンとなりました。それから時志賀心さん豊さん、もう天に帰られましたけれども、その家族のため、また孫たちのため祈っている、祈られた方々です。それから磯部さんなどはですね私たちの教会のメンバーではなくて遠く東京におられた方なんですけれども、教会におられる兄弟姉妹と、親しくされていて、そして、よく連絡を取り、そして彼はこの教会にも来られて、そしてイエス様に出会って、そしてバプテスマを受けられました。今ご婦人が残っていますけれども、そのまた救いのためにですね祈り続けています。それから中松紀章さん、下 智子さんなどですね、中村家喜恵子さんたちの家族です。それから枠川善三郎さん、これは、橋口よし子さんの、ご主人にもなります。あ、お父さんになりますね、すみません。そして初北茂司さんは教会の初めの頃からの、信仰を持っていた方で、その信仰を全うされました。それから中米和子さんは、これは小蛇君の親戚の方ですね。そのように、タクシー安吉さん、そして、野原恵祥子さんというふうに、タクシー家の、祈りで、その最後を全うしていかれたことです。あと、中曽根家、タクシー家のこのお母さんですね、敏子さん、そして勇さんというふうに、お父さんというふうに、なります。それから奇跡においては、お母さんもバプテスマを受けられましたし、また、和夫さんのためにも、祈っている、そして信仰の継承が導かれている、方々です。ですから今日、また島袋家もですね、います、信仰の遺産を私たちに、残してくださった家族ですし、また、しずさん、吉本さん、吉本さんはお母さんの救いのためにアメリカからわざわざ来たんですね。少しの間と思っていたようですけれども、今沖縄にそのまま残って親族の救いのために、吉本さんは励んでおられます。ですからこのようにこう多く写真がこう皆様の前にありますけれども、その方々一人一人がこのイエス様に出会う、それぞれ違う一人一人なんですけれども、でもイエス様に会う、あるいはその家族がイエス様に出会うことによって、今私たちはこの方々のために祈ることに、祈る方向へと導かれていることです。でその方々は一人ぼっちではない、家族がおり、教会の私たちが共にいて、そして教会の家族として歩んできたわけです。でもザーカイは一人ぼっちの人生で、人々からこう扱われないような、そのこう仲間に入れてもらえないような、そういうザーカイであったんです。でもですね、今日皆さんにお伝えしたいことは、このザーカイがイエス様に出会って大きく変わったんです。何が変わったのかというとですね、その変わったきっかけというのは、今日の聖書の中で言うと5節6節、御言葉があるので出してもらえますか。5節6節にですね、次のように言うんです。イエスはその場所に来ると上を見上げて言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はぜひあなたの家に泊まりたい。6節、ザーカイは急いで降りてきて喜んでイエスを迎えたって聖書の箇所があるんです。ここで皆様にぜひ心に留めておいてほしいことが、上を見上げてっていう言葉なんですね。ザーカイの心はとても不安定です。あの木の枝に登って、大人が木に登ってイエス様が来るのを見下ろしてるっていう格好もおかしいですけれども、でもそれはある意味で私たちの不安定な人生、確かなものではない、そのようなこの人生を歩んでるようなザーカイの姿でもあるんです。ですからザーカイはどっちかというと、彼の気分から言えば本当にこう落ち込んでる、ダメだって、人々から認められないって、どうして生きてよいかわからないって、そういう不安や心配や混乱する、そういう中でのイエス様との出会いだったんです。でもですね、イエス様はザーカイを上から見上げたのではないんです。 本当に不安定でこれでいいのかって思っているザーカイに対して、さらにイエス様はその下になって下に下ってこられて、イエス様はザーカイを見上げて、ザーカイ降りてきなさいって言われたわけです。ですから今日みんなが心に留めて おいてほしいことは、低い気持ちの私のなお下に下ってきてくださる、なお下に立って下に降りてきて私たちを見上げる、私たちに声をかけるイエス様の姿です。イエス様は神の子でした。ですから神の子としてすべての栄誉、すべての権威、すべての富を持っておられた方ですが、でもそれをずっと守るというよりも、神様のご計画によって人としてこの世に来られたって、そして馬小屋で生まれ、そして33年の生涯を送っていくわけですけれども、このイエス様はですね、してはいけないことをしたということにもなるんです。それはどういうことかというと、神様は永遠の命のお方なんです。永遠の命に勝るお方なんです。満ち溢れるお方なんです。その方が命を捨てられたって、死んだって言うんです。神が死んだって言うんです。そういうことはありえないことなんです。ルターがですね、とっても宗教改革のルターですよ、今から400年ほど前ですね、とてもこう心が塞ぎ元気がなかった、そういう中でですね、ルターの奥さんはですね、喪服を着てルターの前に現れたんですね。そしたらルターはびっくりして、誰か死んだのかって聞いたんです。そうするとルターの奥さんはですね、神は死んだって言ったんです。そしたらルターは怒ったんですね。神は死ぬことはないって、そう言ったんですよ。そしてルターは元気を取り戻していったんですね。神は生きてるって、その神は死ぬことができないんですけれども、イエス様はできない不可能なことを神様に、彼はイエス様はあえて神様のご計画の中で死の底まで降りてこられたんですね。それは誰のためですか。それはこの私たちの先輩たち、兄弟姉妹の家族のためですし、あなたのためなんです、私のためなんです。ですからザーカイに降りてきなさいって上を見て言われた、ザーカイはとても不安定で自分はどうしてよいかわからないっていう人生の中だったんですけれども、でもそんな中でイエス様はザーカイよりも下に下ってくださって、ザーカイに下よりも下に立って、ザーカイ降りてきなさいって、私はあなたの家に今日泊まることにしてるからって言われたわけです。ですからそのことがザーカイを大きく変えたんです。ザーカイにとって人生はお金だったでしょう。でもお金で生きていくのではなくて、私は半分を貧しい人たちに分けます、そしてもし悪くして私が奪っているならば4倍にして返しますって言ったんです。その当時のイスラエルのこの決まりでは、この騙して取っているならば 1.5 倍ぐらいでよかったんですね。でもザーカイはそんなことはできない、このイエス様に会って新しい人生を生きていくときに、私は本当にもうお金ではない、このイエス様からいただいたこの愛をしっかりといただいて歩んでいきたいと変えられていったわけです。イエス様は最後の方で言われました。今日救いがこの家を訪れた、この人もアブラハムの子なのだから、人の子は失われたものを探して救うために来たのです。ですからイエス様と関係のない人は一人もいません。イエス様はすべての人たち、私たちのために命を投げ出して、本当は神の子ですからできないことなんですけれども、それをあえて破って私たちのために死の底まで降りてくださった。そのことによって私たちは このイエス様と共に永遠の神の救いを、そして神の家族のこの恵みを得ることができると約束してるんです。ここに皆さんの前にこう写真がありますけれども、その方々一人一人は私たちの信仰の先輩たちです。いろんな困難や辛いこと、不安はあったと思います。厳しい中に生きてたと思います。でもイエス様に出会って大きな恵み、希望、力を得ることができた。そしてその方々は私たちを応援してるっていうんです。私たちはイエス様だけを意識するのではなくて、イエス様とこの方々が私を応援してる、見守ってると聖書は語るんです。今日ザーカイを皆様に紹介いたしましたけど、ザーカイは決して他人事ではないんです。私も同じようにイエス様に、ザーカイと共に出会ったその一人であることを本当に感謝したいと思います。人の子は、イエスキリストは失われたものを探して救うために来たのである。お祈りします。愛する天のお父様、今御言葉を分かち合いました。今日昇天者の方々を覚える記念の礼拝ですけれども、どうか神様から命を与えられて、そして神様から大いなるご計画を私たちは与えられています。一人子さえも、イエスキリストさえも惜しみなく私たちに与えてくださった神様に、心から私たちも応えて応答していくものでありたいと願います。どうか今日来られたお一人お一人、その家族、親族、すべてに神の祝福を注いでください。この祈り、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。